さあ、ご一緒に御言葉を学んでいきたいと思います。マタイの福音書のシリーズで、一章ずつ見ていますが、今週は四章になります。イエス様が荒野で受けられた試み、誘惑であります。まずは一節からご一緒に見ていきたいと思います。このように始まります。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれ荒野に登って行かれた、御霊に導かれ、イエス様はすなわち自分自身の意思というよりも神様に導かれて荒野に行くわけですよね。そしてどれだけいたか、40日40夜その荒野にとどまり、ただとどまっていただけではなく断食をされたということなんです。あまり私は普段のメッセージの中で断食を皆さんにね進めるようなことはあまりお話ししていませんが、皆さんの中で断食をしたことがある方っていらっしゃいます？ああ、何人かいらっしゃいますね。一度はやってみていいのではないかと思いますので、まだ やられてない方は、チャレンジしていただけたらと思います。まあ、そもそもなぜ断食をするかということですよね。まあ、いろんなお話がありますけれども、もしかしたら断食というとね、なんか修行的要素がね強いように皆さん感じられている方もいますが、いるかと思いますが、まあ何よりもやっぱり食事というのは1日3食私たちは取るわけで、そんな日々の生活から少しね、日々の習慣から少し離れて、しかも荒野のように何もないような場所で、そのように毎日3回するような食事を立つことによって気持ちを集中することができ、そんな神様の語りかけ、御言葉や、祈りに、有効であると、言われています。まあ、そう言われると私がよくわかるのが、私毎週メッセージを準備するわけですけれども、まあ、いろいろと考えたり思い巡らしたりする時間があるわけなんです。そしてメッセージの準備をするときほど私はなぜか口が寂しくなるんです。そしてつい食べ物が欲しくなり、ひどいときには30分に1回ぐらい経ってはキッチンに行って何かないか物色をして帰ってきて、あまり食べると太るなと言いながらちっちゃいせんべいを一かけら食べたり、そのようなことが結構あるんですね。すなわち食べ物の欲求に集中する時間が妨害されてしまうわけなんです。まあ、ですから時にもう食べないと、気持ちを定めて、そして祈りや御言葉に集中する。まあ、私が毎週断食しろという話なのかもしれないんですけども、そういう訓練が有効なのかもしれません。そしてイエス様もそのように断食をされて神様との時間を持ったわけなんです。しかし40日40夜です。長い期間イエス様は断食をしていたので、確かに集中しているときは気持ちを研ぎ澄ませていたのかもしれませんが、その断食の後でと書かれています。集中が途切れたときにやはり急激な空腹とそれに伴う体の弱さを覚えられたのではないかと思うわけです。そんなところにイエスに近づいてきたのが試みるもの、悪魔の誘惑であったわけです。3節、すると試みる者が近づいてきていった、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。まあ、何もない荒野です。あるものは転がっている石ころばかりです。そしてそんなそこにある石ころを見せて、あなたが神の子であるならば、そこにある石をパンに変えれば、そんな空腹を満たすことができるではないか。あなたにとってはそんなことは簡単ではないのですか。石に命じて、パンに、変えればいいじゃないかと、囁くわけです。そしてそんな 悪魔のささやき、誘惑に対してイエスがどのように答えられたか、もうここはみんなで言うしかないですね。今月の暗唱聖句で3、はい、イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。まあそのささやき、誘惑に対してこのように答え、その誘惑を退けるわけです。まあ、もしかしたら皆さんの中にはパンじゃあんまり誘惑されないな、誘惑するんだったらステーキであったりお寿司であったりもっと美味しいもので誘惑してもらいたいなという方もいらっしゃるかもしれませんが、でも今日読んだこの箇所、いろんなキーワードが出てくるんです。それは先ほど言った荒野であったり、40日40夜という数字、また試み、パン、そんなささやく者との、試みる者との会話の中、そしてイエス様が、応答したその言葉の中から、きっと皆さんも旧約聖書のある出来事が思い浮かんでくるかと思います。それが、まあ、結構、この福音書の話の中でも、私がお話ししていますが、出エジプト記、私たちが数ヶ月前にご一緒に学んだあの出来事です。そしてイエス様の答えは、出エジプト記と関連する申命記の8章の中で語られた言葉を用いられているんです。旧約聖書を見てみたいと思います。申命記の8章にはこのように書かれてあるんです。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられたすべての道を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試し、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。40、荒野、試す、そんな言葉がここにも出てきます。イスラエルの民がエジプトから解放され、エジプトの奴隷ではなくて神の民として荒野に導かれてきたのは意味があった。それはあなたたちを試みるため、すなわちテストを受けさせるためであったというんです。それまではエジプトで奴隷ではありましたが、奴隷と言えどもかろうじての食事と住まいと衣服と衣食住にはこと足りていたわけですが、今度は奴隷ではなく晴れて自由な民、神の民となったものの、何もない荒野に導かれたわけです。エジプトから持ち出した食料もすぐに底をついてしまったでしょう。これからこんな石ころだらけの荒野でどうして生きればいいのか、そんな試みに民は会うわけです。そして彼らがどうしようもなくなった時、何もなくなって空腹を覚えた時に何が起こったか、パンですよね。神様はイスラエルの民に恵みのパン、マナを与えて、彼らが生き延びるようにしてくださるわけです。そのパンによって彼らは荒野での旅を続けることができました。3節は出て、ごめんなさい、肝心な3節が出てこないんですが、3節にはこう書いてあります。申命記の8章3節です。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。ここでイエス様が答えられたあの言葉がここに出てくるわけなんです。もちろんパンは生きていくためには大切なものです。ですから神様は彼らにマナという食べ物を与えています。しかしそれよりももっと大切で、民に知ってほしかったこととは イスラエルの民にとって彼らを支え、彼らの必要を満たしてくださる、その神様の約束、神の口から出る言葉を信じ、信頼し、歩むというその大切さを知ってほしかったということなんです。そしてそのことをイスラエルの民が体験し理解するために、荒野での40年という期間が必要であったわけなんです。まさにこの出来事が、今朝見たイエス様の受けられた試みとつながってくるわけです。イエス様も神の民というよりか、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと神の子として公に神様の言葉を受けて認められ、そして神様が使わせた救い主、神の子としての使命を果たす、その前に荒野でテストを受けられているわけなんです。そしてそのテストが、あなたが神の子なら、あなたの父にこれらの石がパンになるように祈り求めなさいという問いかけならまだ良かったと思うのですが、そこは悪魔です。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。神ではなくて、あなたが命じなさい。神抜きで、あなたの力でこの石ころをパンに変えればいいじゃないか。あなたにはそんな力があるではないかと迫ってきたわけなんです。そしてこれこそが、聖書が私たちに教えている罪という問題の根本的なところであるかと思うんです。それは、神などいなくても、別に神などに頼らなくても、神など信じなくても、自分で、自分の力で何とかなるのではないかと考えてしまう人間の弱さであり、私たちのおごりであるかと思うんです。それは、創世記の最初から語られている罪の姿です。あのエデンの園でも、試みる者、あの蛇が、アダムとエヴァに近寄り囁いた言葉も、園にあった食べてはいけないと言われた善悪の知識の実を食べることにより、あなた自身が神のようになれる、すなわちあなた自身の力で、あなた自身が思うように神などに頼らずにできることができる、することができる、そんな神を不要とさせる、神を忘れさせるような誘惑であったわけなんです。新明記の先ほど見た8章でも、荒野の旅40年を終え、神様が約束してくださったその約束の地に入ろうとしているイスラエルの民に対して、このような戒めが語られています。8章の11節から14節になるでしょうか。新明記8章です。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないようにとの忠告なんです。なぜなら神様はこの罪の性質、私たちの心の弱さを知っておられるからです。私たちが神の恵みによって本当に祝福されて、いろいろなものを得て、いろんなものを喜んで恵まれるときに、祝福を受けるときに、実は神ではなくて、これは自分の力で何とかできているのではないか。そんな心の高ぶりにより、いつの間にか神という存在が私たちの生活から片隅に追いやられ、時に忘れ、 神を信じるその心を失ってしまう誘惑があるからなんです。ですから私たちには小さなパンであろうともその日々の糧、私たちの生活の背後には神様の約束と神様の約束に基づく恵みがあるということを忘れてはいけないんですよということではないでしょうか。サタンの悪魔の誘惑によりイエスは空腹を満たすために石をパンに変えるということはしませんでした。しかしイエス様はパンを増やす奇跡をされているのを皆さんはご存知だと思います。それは自分の空腹を満たすためではなく人々の空腹を満たすためにイエス様はたった5つのパンを5000人や男女を含めるならば1万人とも言える人のが全て満たされるほどに増やす奇跡を行っています。福音書に出てくる5000人の給食という奇跡です。ですからイエス様は決してパンなどいらないですよと、信仰さえあれば何でも大丈夫ですよというわけをと言っているわけではないかと思うんです。神様がイスラエルのためにマナを与えたようにイエス様もパンを与えておられます。なぜなら私たちの体にはパンが必要だからです。しかし問題はその後の出来事なんです。今もう箇所が出ていますが6章を見ますと人々がパンが与えられお腹が満たされた時に14節人々はイエスがなさった印を見て誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り再びただ一人で山に退かれたと書いてあるんです。パンによりお腹がいっぱいになって満足した群衆はイエス様がしてくださったその奇跡に喜び、そしてイエス様を、褒めたたえ、この方こそ自分たちの王にふさわしいお方だとイエスを王にしようとしたわけなんです。そしてその群衆の期待に沿うのではなく、面白いのはイエス様はただ一人逃げるように山へと退かれているんです。なぜイエス様はここで人々の声に応えるのではなくただ一人山に退かれていったのでしょうか。それが今日読んだイエス様の受けられた誘惑の3つ目につながってくるのかなと思ったんです。3つ目の誘惑へと飛びますが、3つ目に悪魔はイエス様を高い山の上に連れて行き、この世のすべての王国と栄華を見せ、もしひれ伏すなら私をひれ伏して私を拝むならこれをすべてあなたにあげよう。この世の富と権力を得ることができる誘惑をするわけです。そしてこの誘惑に対してイエス様はどのように答えたか。ごめんなさい、10節ですね。そこでイエスは言われた。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。10節で下がれサタンと強くそのサタンの誘惑を退けているわけなんです。イエス様が下がれサタンと強く退かれている姿はあまり多く聖書の、中には出てきません。しかしここが、一箇所だけではないんです。もう一箇所イエス様は下がれサタンとそのサタンの誘惑を退かれている場面が出てきます。皆さん思い出すでしょうか。それが弟子のペテロの言った言葉に対するイエス様の反応でした。それがマタイの16章21節から書かれています。 まあ、イエス様は弟子たちを前にこのような教えを始めます。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。これを言われたペテロはとてもショックであったのかと想像しますが、なぜにイエス様がここでもう一度こんな強い言葉を語ったのか。それはご自分がこの後人々に捕らえられ十字架につけられ殺されるということを予告するわけですが、そんな言葉を聞いた弟子の一人ペテロがすぐさま、そんなことが私たちの主あなたに起こるはずがないです、まあ大胆にもイエス様を脇に連れていさめ始めたと書いてあるわけで、そんなことがあってはならないとイエス様に小言を言うわけなんです。そんなペテロの言葉に対し、下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。きっとペテロにとっては私たちの救い主、これから私たちの王となるべきお方が人々に祭司長や立法学者たちに捕らえられて殺されるなんていうことがあるはずがない。それは彼らが望める王の姿では全くないわけです。王、救い主であるならば力強く彼らの本当にリーダーとして彼らを導き、彼らの必要に応えてくださるはずであるのに、イエス様自身が私は殺される、そんな弱々しいことを言うことに対して、そんなことがあってはならないとペテロは、怒るわけで、むしろそれは当たり前の反応であるかと思います。しかしイエス様はその言葉に対して、下がれサタンと強く否定するわけなんです。イエス様自身もきっとそこで誘惑の中で葛藤していたわけですよね。葛藤していなければ下がれサタンなど強い言葉を持って退けることはなかったわけです。それはではではどのような誘惑であったのか、葛藤であったのかといいますと、ペテロをはじめとする人々が望む救い主、王の姿と、私の父である神が私に望む救い主との姿の狭間にイエス様は葛藤を覚えていたと思うんです。人々が求める王冠を頭に乗せた王の姿、しかし片や神様が求める茨の冠を頭に乗せ十字架を背負う王の姿、さすがのイエス様でさえ、そんな人々が望むようなこの世の権力、富を力に、得て人々を導き、人々に必要なものを与え、人々の期待に応えることができる、そんな救い主の姿と、神が導かれる十字架に使わされる救い主の姿の中で葛藤を覚え、誘惑を受けていたのかと思うわけなんです。まさに神のことと、神のことを思わないで人のことを思っている、神と人との思いの間で葛藤を覚えておられたのではないかと想像するわけです。さあ私たちはどうでしょうか。 試みる者のささやきは私たち人間の欲求に巧みにつけ込み攻撃をするわけです。私たちもキリストを信じる者として救い主を求めていながら、その根底にはどこかに神との関係よりもむしろ私自身の必要が満たされればよい、すなわち私たちが求めるのは救い主ではなくてパンのみであり、神のことは思わないで人のこと、すなわち自分のことを思ってしまう、そのような誘惑試みがあるかと思うのです。ですからこそイエス様はこの御言葉を持ってその試みに打ち勝っております。もう一度皆さんでお読みしましょう。3、はい、イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。神の民、そしてキリストによって神のことされた私たちは、私たちが必要とする、私たちが求めるそのパンだけではなく、そのパンを与えてくださる私たちの父、私たちの主、私たちの神がおられることを覚え、そしてその神が約束してくださる。まさに私たちは今新約、旧約聖書、新約聖書を学んでいるわけですが、その約束、神の口から出る一つ一つの言葉を私たちの生きる糧として、その言葉とともに歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。